質問はですね、
他人の不幸を喜ぶ心がある。なんで他人の不幸が喜ぶんですか？他人の不幸を喜ぶのはどうして？お母さん、他人の不幸を喜ぶのはどうして？
どうしてもありますよね。
他人の不幸を喜ぶのは？
自分が本当に幸せじゃないから。
なんで喜ぶんでしょう。なんで喜ぶ。なんで喜ぶ。不幸になってほしいから。
不幸になってほしいとは思わないけど、これになってほしいわけじゃないけど、でもやっぱり、でもやっぱり不幸になってほしいからね。
不幸になってほしいわけではない。うん。だけどなんで不幸を喜ぶ心があるんですか？なんで？
相対的に自分が幸せに感じる。
お、不幸な人を見ると私は不幸じゃないっていうふうに思える。
この人よりはマシだって。
この人よりはマシだと。ね。あ、この人はこうなってかわいそうだな。私はそうなってないと。だから私はこの人と比べたら幸せだ。っていうことで喜ぶんです。安心するんです。こうね、だから自分もね、例えばまあ分かりやすく言えばね、ね、自分も災害が来ましたと。で、隣の家が流されていると。今にも自分の家も流されそうと。ああ、隣の家が流されている不幸だなっていうことで喜ぶ心はないわけです。自分も流されそう。
そんな余裕はない。
そんな余裕はない。自分も不幸な人と同じ目に遭うと思ったら喜ぶ心は起きてこないんです。
あくまで対岸の火事みたいな。
そうそうそうそう。この人には起きたけど私は起きないっていうのが喜びなんです。
この喜ぶじゃなくてなればいいのにっていうふうに思うのは。
不幸になればいいっていうのは、これはね、自分が不幸だからです。自分が不幸だと、その人が不幸になってほしいわけです。
ちょっとまたこれとは違うわけ
ですね。うん、これとは違う。はい。
何が違うんですか？
何が違うかっていうと、これはね、自分が不幸だからそう思うわけではないということです。うん。自分はそういう身にならないから、だから自分はならないというところにあぐらをかいて思う心なんです。
それは自分と関係ない他人でも思う。
自分の前関係ない他人に対しても思うということです。関係ないからこそ余計不幸を喜ぶことができる、うん、これがなんで問題なんですか。今日です。こう喜ぶ心、
まあ、この心がある間は幸せにはなれませんね。
なんで？人の不幸はガンの味って言うじゃないですか。いやー、本当に人が不幸になって面白くて面白くて。
まあ分別心からこれ起きてきてますので。
うん、分別心から起きている。うん。
分別心から起きるとなんで良くないんですか。
まあ、この分別心がまた罪悪を生み出し私たちを苦しめますから、
分別心が罪悪を作り苦しむっていうのをもう少し分かりやすく、これ全部仏語ですから、この苦しむっていうことだけが
仏語じゃないんでこの仏語を使わずに説明していただけると。
まず分別心の説明ですか。
はいはい。
まず分別心とは自分というものを、黒と白に分ける心、
うん、ということはどういうこと。
自分を黒と白に分けて、
うん、
自分は白に立って、
うん、
自分で黒を攻撃する、
うん、この不幸、他人の不幸を喜ぶ心で言ったら、
この他人の不幸といっても実は自分の黒の内側ということで、自分の黒い部分を、否定する。
つまり他人の不幸を喜んでいるように見えるけど、自分が不幸じゃなかったことを喜んでいる心なんです。ね、自分が不幸じゃなかったことを喜んでいる心なんです。これがなんで苦しみを生み出すんですか。罪悪を作って苦しみを生み出すんですか。
自分は今は不幸になってない、つまり白の立場にいる状態ですね。でもこれがいつまでもこの状態まだ続くことはありませんので、やがて立場が逆転する時が来ると思います。
ん？
でもその話はちょっとあれかない
いですか。他人の不幸を喜ぶ心っていうのは、ね、他人の不幸を喜ぶ心っていうのは他人の不幸を喜んでるんじゃなくて、ね、自分が不幸ではなかったことを喜んでいる心なんです、ね、だから他人のことは見えてないんです。
他人のことは見えてないけど、
自分がね、こうやって喜んでいることによって、これがもし他人が分かったとしたらね、すごいショックを受けるわけじゃないですか。
ああ、その他人にその心を知られた
と。そう、他人にその心を知られたとしたら、
まあそうですね、
うん、だけどその他人のことを考えていないからできちゃう。そう、その人の立場に立ってない、うん、だから他人の不幸を喜ぶ心っていうのはね、こう無意識のうちに、無意識のうちに他人、例えばまあ ここに清盛さんがいたとしたら、この清盛さんの存在を無視するようになってるわけ。ここに清盛さんがいるんだけど、清盛さんの存在を無視しているってことになるわけ。
無視してるって言うことなんですけ
ど。だから、ここに清盛さんがいるけどね、他人の不幸を喜ぶっていうのは、もう習慣的にね、習慣的に他人のことを考えない習慣になっているってことなんです。わかりますか。
まあ、普段は考えてないですね。あの、いろいろ他の人のことをそんな考えて、自分のことで。
そう、自分のこと、自分のこと。だから基本的に他人を無視するような考え方ってことなんです。
か他人のことを考えている人というのは結構いるんですか？
他人のことを考えている人っていうのはほとんどいません。ほとんどいないから、ほとんどいないからどうなるかっていうとね、ね、まあ、わかりやすければここにたくさん人はいるんだけど、ここにたくさん人はいるんだけど、だけど、一人ぼっちの世界の中に生きてるってことになるわけ。ね。考えてるのは自分が人からどう見られてるか、どう思われてるかっていうことは気になるけど、他人のことを見てあげることはしないわけ。
他人のことを見るっていうのは、その他人がどういう思いを持ってるかとか、
うん、自分はこういうふうに思うことによってどう思うだろうか、それがね、だから他人の不幸を喜ぶね、喜ぶ心があるっていうことはね、他人はこういう自分の心を思ったらどう思うだろうかっていうことを考えることが習慣化されていないってことなんです。うん、
まあ、あのその心は、まあ、見せちゃいけないなという思いがさっとされてるんですけど、
うん、
まあ、あの相手はあのすごい気分を害するだろうなとか、
うん、
まあ、そういうのは思うんで、思うことあるんですけど、その瞬間では思うんだけど、
うん、だからそれが習慣化されてない。習慣化されてないというのは、他人のことを考えることが習慣化されていない。だから習慣化されているのはね、習慣化されているのは他人から自分はどう見られているかっていうことは習慣化されている、ね、他人から、例えば清盛さんから僕はどう思われているか、つまり僕の評価ね、僕の評価はこの人から見たら自分は上か下かっていうことは問題になるけど、この評価を離れて相手のことを見てあげるっていうことができてないってことなんです。そうすると相手のことを無視しているようになるわけ。習慣化としてしね、無視されているように、無視していることになるわけ。そうすると、その相手に対してやったものが自分に跳ね返るのが由意識なんです。
孤独な感じを受けるってこと。
だから、なんとなく、例えば、まあ分かりやすく言えばね、清盛さんとお母さんが話しててニコニコ笑って、はははって笑ってると、なんとなく自分が疎外感を感じるようになる。だから余計自分のことを見てもらいたいなっていうふうになると。でも自分のことを見てもらいたいなっていうふうになるけど、相手の存在を無視してる、ね、だから無視しているから、だからそれが跳ね返ってきてまた無視されているように感じるっていうふうになるわけです。だからそこから抜け出すためにはね、まあ、よくある話ですけど、丸いお風呂があってね、丸いお風呂があって、私が幸せになりたいと思ったら、まず相手のことを考えてあげるっていうことが大事なんです。自分のことを差し置いてでも、相手のことを考えてあげるっていうことが大事。ね、だから丸いお風呂があったら、お湯を、ね、自分の方にお湯が来てほしいと思うからですよ。ここで大事なのは、相手を幸せにしてあげるためにやるわけじゃないですからね。私にお湯が来てほしいから、だから目の前の相手にお湯を送り込んであげる。私が幸せになりたいから。ね。私が温かいお湯が来てほしいから、温かいお湯を相手の方に送り込んであげる。送り込む。だって相手に対して、ね、私たちは自分のことで精一杯だからね。自分が無視されたと考えた、感じたらね、自分が無視されないように動いてしまうわけ。ね。だから相手のためにやるのも自分が見てほしいからとかね。だから、そうじゃなくて自分を離れて相手のことを見てあげるっていうことが大事なんです。
でも他人の不幸を喜ぶ心が起きるっていうことはね、起きるってことは私が不幸じゃなかったことを喜んでる。だから別に他人が不幸になってほしいって思ってるわけじゃないんですよ、ね、だから他人に不幸になれっていうふうに思ってるのとはまた違うわけ。そうじゃなくて他人の不幸を喜ぶっていうのは自分が不幸じゃなかったことを喜んで、自分は不幸じゃないからだから安心して見られる。でもそれは他人のことを考えないっていうことが習慣化されてる。
まあ思い出せるようにはするんですけど、
うん、
まあ、幸せになってもらいたいっていうか、まあ、例えばですけど、うん、さっきのお湯の話で言えばったら、
うん、
まあ、なんていうか特定の相手を決めて、カラオケの話で言うと特定の相手を決めて、
うん、
その人に対しては必ず聞きに行ってあげて、で、うん、よかな、素晴らしいですよっていう感じで押してあげると、
うん、
で そういうことをやってれば、まあ、自分に返ってくるだろうという思いがあって、
うん、結局自分に返ってくる
さっきそういう気持ちでやる話をしたんじゃないですか、いうの
自分に返ってくるっていうのは、返ってくるっていうのは相手から返ってくるってことじゃないんです。ね、あったかいものをやれば相手もあったかいものを送ってくれるっていう話じゃなくて、私があったかいものを送れば私の心の世界があったかくなる、ね、あったかいものを返してほしくてあったかいものを送ってるんじゃなくて、そんなあったかい、ね、あったかいものを返してほしいなんていうふうに思う心はこれがいけないんだと思って捨てて相手をあったかいものを送ってくる。
微妙ですね、さっきの言い方。自分のためにやるんだよって言
う。自分のためにやるんですよ。自分のためにやるっていうのは、人に対して送ったものが私の心の世界になるからです。うん、
そういうことをして自分の心を枯渇することはないんですか？
これはね、枯渇することはないんです。うん、枯渇することはないんです。
実際は返ってこないこともあるわけです
ね。返ってこない、だからそれは期待してるから枯渇するんです。うん、まあ例えば私が清盛さんにやりました、うん、そしたら清盛さんからね、もうなんていうんですかね、山彦のようにヤッホーこういう状態なんですこれはね、枯渇するんです。枯渇っていうのは、いわゆる自分の心がね、疲弊してくるんです。返してくれないと、だんだん疲れてくるから。
送る一方っていうのは枯渇するから。
送る一方だから枯渇するんじゃなくて、返ってくることを期待して送ると枯渇するんです。
だから送りなおかつ期待してると枯渇するんです
。そうそうそう、こういうふうにやったから返してもらえるだろう、返してもらいたいと思ってやると枯渇するんです。それはそうじゃないです。仏教というのは純粋に相手のためにやるのが、これが大事なんです、ね、よくある例でね、間違った例でお物販というのがあるんです。お物販というのはお物販をあげてね、でそうすると仏縁に恵まれるでしょ。そのお物販を食べると仏縁が深まるということで、お物販を山盛りにしてかけて、最終的にそのね、仏様の仏縁のあるおにぎりを食べると。これ間違ってるわけ。全然不正になってないわけ。帰ってくることを期待する習慣が身につくだけなんです。だからそうじゃなくて、これはお物販というのは本来ね、こうやって入れたら捨てるんです。捨てるっていうのは仏様に純粋に喜んでもらいたいっていう心でやるから。
神楽会の某会の時は、うん、なんかバリバリになったやつを無理して食べてた。
そうそう、だ例えばそのお寺さんとか行くとすごい豪華お物販が大きくて、こうご飯をやるわけ。いかにも仏様にすごい大事にしてる。でそれをね、仏縁の深まったご飯を最後に私がいただく。そうそう、それが習慣化するわけ。習慣化するっていうのは、ね、ポチってやったからポチっとしてもらえるだろうなっていう習慣ができていくんです。 いいねって押したらね、僕も Facebook やってるけど、こういいねってことを押したらね、よし、いいねって押したから、僕の方にも来てくれないかなって、こういうふうに思ったりすると。ね、で、書いてこないと、なんで書いてこないの、俺はいいねって押したのに、なんで書いてこない
の、そういう上田さんも思ったりする
はい。あ、そういうふうに思ったりします。そういうふうに思ったりするから、それは浅ましいなと。これは浅ましいんだ。これが見返りを期待する心。見返りを期待する心を捨ててやるのが大事なんです。見返りを期待する心でやるから、それが増毒となって枯渇につながるわけ。だから純粋に相手に喜んでもらいたいという気持ちでやるんです。
うん、
やったら帰ってくるだろう、やったら帰ってくるだろう、ね、増毒ではなくてね、増毒っていうのはそれは帰ってこないときにいろんな感情が吹き上がるのを増毒っていう、うん、なんで吹き上がるかっていうと、それは純粋に相手に喜んでもらいたいという気持ちでやってないから、
まあ、帰ってこなかったりするとちょっと、
あ、
うーんと思いながらも、あ、こういうことは必要な
くちゃいけない。あ、そう、こういう気持ち、そう。帰ってこないといけないか、なんで帰ってこないんだろうって、この気持ちが、捨てないとじゃなくて、こういう気持ちが、浅ましい心なんです。浅ましい心っていうのは何かっていうとね、自分の幸せしか考えていない心なんです。ね、これね、一般的にエゴっていうんです、エゴ。これが苦しみを生み出すんです。仏教ではね、自分の幸せを考えて行動していくことは大事なことなんですよ。だけど自分の幸せしか考えてない心は、これは自分が幸せにしない心だから、だから離れないといけない。
自分が幸せ、
自分の幸せしか考えてない心っていうのはね、自分の幸せしか、例えば分かりやすく言えばね、私の幸せしか考えてなくて、目の前の清盛さんのことを考えてない、この清盛さんに対して送っている感情が私の幸せとか苦しみを生み出していくわけ。だから仏教では、私の幸せを考えるからこそ清盛さんね、幸せになってほしいなって全然思わなくても幸せになってくださいねってやるわけ。
なんで苦しんじゃうのか
な。だって清盛さんに対して送った感情が、送った感情で清盛さんに対して無意識のうちにやっている感情が、これが自分にね、いわゆる跳ね返ってくるわけ。
何も考えてないっていう。
うん、何も考えてないっていうのを無視してるっていうのが。
だから無視されてる
よ。うん、感じる。
あ、そういうね。
だから仏教ではね、この心から離れるのが大事なんです。エゴからね。エゴから離れていくことが仏教の目的。だから、伏せがあるんです。伏せ。伏せっていうのは、お仏壇の話で言ったならば、ね、お仏壇の話で言ったならば、後で捨てると思って仏様にあげるんです。当然のごとく、いっぱい入れたらね、いっぱい入れたら、捨てるのがもったいなくなるんです。
っていうか、もったいないよりも、なんか、仏様に差し上げたものだから、それを捨てるっていうのは、もったいないような話、なんか気持ちは起きるけど、
うん、
それは違うのね。
うん、仏様に、だから仏様にあげたものだから、うん、もう、仏様にあげたものがなくなってるはずなんです。
でも現実に残ってるから、
現実に残ってるとしても、それはなくなったもの。
だから捨てるときにちょっと気をつけて捨てたら
ね、うん、そうそうそう、だから仏様にあげたものだからもうなくなったものとして見るわけ
で、あのやっぱり仏様だから、
うん、
あのちゃんときちんと普通にベーンと捨てるんじゃなくて、
いや、まあ、まあ、あのベーンと捨てるのではなくて、ね、ちょっと何か包んで捨てると、
ね、
だけど仏様だからこれはね修行なんです。修行、修行というのは 私のエゴを離れるための修行なんです。
あの、まあ、今はあんまりしてないですけど、あの以前は、まあ、あのいろんな人に不正を受けることが大事だよと言われた人に対して、うん、結構僕はやってたつもりではいるんですけど、
うん、
でだからそれに対して帰ってきたいことは別に今何と思ってるわけじゃないんだけど、
うん、
なんかそれがやってあんまり効果がなかったってことになっちゃうような気がするんですけど、
だから
なんか心がけが悪いのか、
心がけがあるんですよ。心がけが純粋に相手の幸せを念じてやるのが大事なんです。
ああ、もし多分ですけど、あのなんていうかやった、あげたことを忘れることには集中してたけど、相手のことを本当に考えて与えてる、
うん、そう、相手のことを本当に考えて与えるっていうのが大事なんです。
だから普通に今不正を責められたとしても、
うん、
あの相手のことを幸せになってもらいたいという気持ちが伴わないとあまり効果がないよと、
う
ん、
そうそう、相手にしあ相手だから相手のことを幸せにしてあげたいっていう気持ちはね、なかなか起きるものじゃないから、うん、まず自分のエゴをね、エゴから離れることが大事なんです。
どうやってやるんですか不正でそういう、
だからまずはね、この自分のエゴから離れるっていうことを大前提にしてやるってことです。ね、そうすると例えばね、分かりやすく言えばカラオケのところに行って聞いてあげると、
はい、
ね、いいねって教えてあげると、ね、その時にあこの人が純粋に喜んで、この人に純粋に喜んでもらいたいという気持ちでやるってことです、うん、ね、純粋にこの人に喜んでもらいたいっていう気持ちでやる。そうすると当然ポチって押してるのにポチって返ってこないことがあるじゃないですか。そうそう、なんでポチンって書いてこないのかなっていう心が起きてくる。あ、その時に、あ、いかんいかんと、純粋に相手のために、ね、思ってやったならば、ね、そのポチって書いてこないっていうことが気になるってことはないのに気になってしまうと、
うん、まあそれはよく思ったりはするんですけど、あのポチって書いてこなかった時に、あ、いかんいかんいかんと、
この心だから結局ね、このポチッと書いてきてほしいっていう心、この心が私の苦しみを生み出す。なんでこれ苦しみを生み出すかっていうと ね、いわゆる相手に向けた感情が自分に跳ね返ってくるから。
相手に向けた感情というのは具体的に
ポチって話だと、結局相手のポチをするのはね、相手に喜んでもらいたいからじゃなくて自分にポチッとしてもらいたいからと。
まあ確かにカラオケの時は明らかにそういう気持ちやってますね。
そうそうそうそう、
まあ、まあ前の、前にあのそういうのというか、うん、補正を受けた方がいいよって言われた人に対して知った時には、
うん、
何がまずかったのかっていう、まあ、
いやだから結局ね、そうやって相手の、まあ思っちゃうわけですよ。私がやると帰ってきてほしいと。
そこではそんな期待してたつもりはなかったんですけど。
うん。
純粋にあの、なんというか、不正を受ける必要があるという話で、その人に、うん、まあ、別にこれくらいだったら別に全然後で気にもしないよというレベルで、
うん、
上げて渡してたと。
うん。
で、まあ、見返りそんな、それ期待してた、まあ、期待するわけじゃなくて、全部後で
やめる。それは、そういうことをやっていくことは大事だけど、それが習慣化してなかったってことです。だから、その時だけじゃなくて、これ、いろんな場面においてやっていく必要があるってことです。
まあ、そういうことは関係なしに、普段から。
普段から、そうそう。だから、それを縁として、どんなことに対しても、自分のエゴを離れていくことが大事なんです。
普段で言うとどういうようなシーンを考えられますか。
普段、まあ、普段だったら、まあ、カラオケの、ね、ことを相手が、ね、喜ぶ、まあ、僕だったら Facebook でいろんな記事があるのを、その記事を相手が、ね、自分のことを見てくれなかったとしても、自分のことを心をかけてくれなかったとしても、その文章を純粋に読んで、ね、いいねっていうのを押してあげると、
まあ、なんていうか、ほとんどなんていうか押し合うのが、というか相手がアップしたらそれを押し合うのが習慣化してるような感じになっちゃってるんですけど、
うん、
ちゃんと相手のことを考えて、
そうそう、相手のこと、相手を幸せにしてあげたいっていう気持ちで送っていくことによって、ね、相手からというか有意識にそれが跳ね返る、有意識。だから人は自分のことを、自分の幸せを念じてくれているんだなっていうふうに思えるようになるってこと。こそそれって幸せなね、幸せな心じゃないですか。うん。そのためには自分のエゴを離れないと。エゴを離れるってことはね、私たちはこう自分に帰ってくることが幸せだと思ってるわけ。ね、自分に帰ってくることが幸せだというふうに思ってるわけ。だけど、それは仏教の真理が分かってないから、だから自分のエゴを満たすことに必死になってるわけ。だから自分はポチッとしたらポチッと帰ってくると。ポチッと帰ってきたら幸せだと。こういうふうに思ってるわけ。いいねっていうふうに押してもらったら幸せだっていうふうに思ってるわけ。自分のことを声かけてくれたら幸せだっていうふうに思ってるわけ。だけど、そうやって、ね、ポチッと押してポチッと書いてくれる世界になったとしても、そこには幸せはないわけ。だって相手を見ていないから。
相手が見てくれるなんてかしないか。
そう、相手が自分のことを、自分の幸せを念じてくれるとか、自分の幸せを喜んでくれるっていうふうには思えないわけ。うん。だから、いわゆる相手の存在を大事だというふうにも思えないし、相手を大事にしようというふうにも思えないわけです。
まあ、相手のことを想像しながら聞いてあげるとか、
うん、
そういうことをしなくちゃいけない
と。うん、そうそう。
自分的になって思いますけど、さっき。
うん、そうそう。だから結局こうなんて丸いお風呂があったとしたら、こう自分の方へっていうふうに私たちは思ってるわけ。自分の方へ、ね、だけど自分の方へお湯を入れようとして、相手の方に対してやっている、これが私の苦しみとか不幸、ね、幸せとか苦しみを生み出すものなんですよ。だから私は幸せになりたいって思うからこそ、ね、エゴから離れて相手の方にお湯を送らないといけない。その時に、ね、自分のエゴから離れられないから、だから私のことをどうして見てくれないのだろうかっていうことが気になるわけです。ね。で、気になった時は、ね、念仏をするんです。
どういう意味ですか、その念仏っていうのは。
念仏っていうのはね、いわゆる私は人間だ から、人間だからね、エゴから離れられないんだなっていうふうに思う。ね。だから、結局、その、エゴっていうのはね、エゴっていうのは、自分は認めてもらえない存在だから、認めてもらいたいっていう心が起きてるわけ。だから念じてるのは、認めてもらえない存在ばかり念じてるわけ。わかりますかね？難しい。お母さんわかります？いわゆる、自分が念じているものがポイントなんです。エゴっていうのはね、エゴっていうのは、ね、認めてもらえない自分は存在だから、認めてもらいたいっていう心が起きる。だから、認めてもらえ、だから、どんなに認めてもらったとしてもね、エゴがある限り、やっぱり認めてもらえないっていうところに立って、認めてもらおう、認めてもらおうとする。で、自分が念じているものに自分自身は近づいていくんです。だから認めてもらおうとすればするほど認めてもらえない存在に近づいていくんです。
それは物理的にって言うんですか、心理的にですか。
その心、いわゆる魂が、業が。
まあ、業がそういう状態だから、認めてもらう、
業がっていうのは念じているものがね、その人が念じているものがそういう状態だから、だから業がそうなっていくってことです。
なので運命もそうなっていく、
運命もそうなっていく、うん、うん、だけど結局そういうことを縁としてっていうのはね、例えば自分のエゴを考えてしまったっていうのは一つの結果じゃないですか。エゴだっていう、いわゆるポチッとしたからポチッと返してほしいなっていうふうに思った時に、そうだそうだ、ポチッと返してくれるのが当然じゃないかっていうふうに思うのか、いや、ポチッと返してほしいっていう心を私は起こしたけど、仏様、ね、仏様だってたらどうだろうかっていうことを考えてみるわけ。きっと仏様だったらね、相手の幸せを念じてやってくれるんだろうなっていうふうになる。
まあ見返りを期待せずに、本当にその人が幸せになってもらいたいからやってるんだろうなというのを想像するだけでも、そういうなんていうのか、まあ、随機みたいなイメージで、
うん、そうそうそうそう
そう、そういうのに近づいてくると
。先ほど枯渇するんじゃないですか、自分がやったのに帰ってこないと枯渇するんじゃないですかとね。これはいわゆるエゴの心でやったらね、帰ってきても枯渇してるんです。枯渇っていうのは何かっていうとね、実際に帰ってきてるかどうかじゃなくて、自分は十分認められている存在と思えているかどうかっていうことで決まるわけ。エゴってのはね、自分は認めてもらっていないっていうところに立ってるんです、ね、だから認めてもらっていないっていうところに立っている限り、どんなに認めてもらっても、その認めてもらったその瞬間だけ嬉しいだけなんです。すぐ枯渇するんです。もっと認めてほしい、もっと認めてほしいってなるんです。だから認めてもらっている存在を思い浮かべない限り、だから自分は認めて、十分認めてもらっている存在だっていうふうに自分がなればね、全然枯渇せずに相手のことになりますけど、そんな人はいないわけ。大体みんなね、エゴを持ってるから認めてもらっていないっていうところに立ってるんですね。で、
仏様の場合は帰ってこなくても、まあ、十分な、なんていうか、
十分認めてもらっているところに立ってるんです。
立ってるかもしれないですけど、
私は立ってない。立ってないから、だからね、 認めてもらおう認めてもらおうとするわけでも認めてもらったとしても念じてるものが認めてもらってない存在を念じてる限りもっともっとになるんです。
なんか仏様自体がなんか認められてるっていうイメージが僕あんまりないんですけど、認められてるってイメージがあんまりないんですけど、
仏様ってみんなが認められるような人格的な存在なんです。で自分自身も十分認めてもらってるっていうところに立ってる人なんです。
あ、まあまあ、あのそういう人がいたとして、人がいたとして、うん、みんなからあの敬われるような人のイメージを持てばいいってことですか。
そうそうそうそうそうそう。で、そういう仏様だったね、仏様だったら自分を離れて相手のことを認めてあげるっていうことができるわけ。それはなぜかというと、仏様は十分に自分のことを、自分の存在をね、認めてるからなんです。ね。私って価値のある人間だっていうところにもう立ってるんです。エゴっていうのはね、立ってないんです。で、エゴからやるものは、ね、立ってないところからやるから、ね。だから枯渇しちゃうんです。枯渇するっていうのは、認めてもらったとしても認めてもらったことによって、あ、私は認めてもらえた、認めてもらえる人間だっていうふうに思えないんです。だからもっと認めてもらわなくちゃってなるわけです。だから一生懸命やる、認めてもらえなかったらね、すぐ枯渇するっていうふうになる。で、枯渇するっていうのはどれだけ認めてもらったとしても認めてもらえなかった時にすぐに枯渇してしまうんです。なぜかって言ったら、念じているものが認めてもらっていないっていう存在を念じてるからです。だからそういうね、ポチって押した時にポチって返ってこなかった時に、なんでポチって返ってこないんだろうって思うんじゃなくて、あ、私はできな、ここが大事です。私はエゴだったからできなかったけど、人間だったからできなかったけど、仏様だったらっていうふうに思うわけ。仏様だったらきっと相手の幸せを念じてできたんだろうなと。いや、仏様って尊い方だな、素晴らしい方だなと。仏様、できなかったことを縁に、仏を念ずるご縁にするわけです。
あまり人格的なイメージも持てないけど、まあ、そういうちょっと人格的なイメージで持って、
うん、
でそういう理想像みたいな、尊敬する人っていうようなイメージで、
うん、そうそうそう、いわゆる人格的に徳の備えた方をここでは仏っていうふうに言って、それを念ずるご縁にするわけで、そうやって念ずる、そういうふうに念ずることによって仏に近づいて、仏に近づいてくるっていうことは、自分は価値のある人間だっていうところに自分を置くことができる。
無理やり置こうとするんじゃなくて、まあ、うん、あの仏様だったらっていうのを考えていくと自然に備わってくる
ってこと。仏様だったらっていうことを考えていくと、仏を念ずる癖がつく、ついてくる。これが大事なんです、ね。価値のあるものを念ずる癖がつくと、価値のある人間に近づいていくし、価値のないものを念ずる癖がついてるからね、価値のない人間になってしまう。
習慣にする必要がありますよね。
習慣、そう、習慣にする。だから、念仏が大事です。
まあ、これは考えてないですかね。お客様のことっていうか。あの自分でやったことに対して、いろいろ反省は起きるけど、
だからそう思っちゃう、思っちゃいけない、思っちゃいけないんじゃなくて、ね、思っちゃいけないっていうのは思ってるから意味がないんですよ。そういう時は別のものを思わなくちゃいけない、ね、別のものっていうのは全く逆のものを思うことによって前の心を消すことができるんです。
この仏様のようになりたいというふうに思うのは、
仏様のようになりたいんじゃなくて、仏様は尊
い
と思うだけで仏に近づくんです。なれるんです。なりたいでもなれないな、じゃなく、なれるんです。
いや、まあ、なりたいという気持ちだと、今度逆に自分が
で、仏様になりたいっていうんじゃなくて、そういう気持ちじゃないんです。仏様は尊いとかね、素晴らしいとかね、そういう心なんです。
そっちの方の心ね。尊いからなりたいとかじゃなくて、
尊いからなりたいじゃなくて、ね、その仏様は素晴らしいなでいいんです。尊いな、ね、で自分のことしか自分の幸せしか考えていないエゴはこれは浅ましいなって、思っちゃいけない思っちゃいけないじゃなくて、浅ましいなと、こういうふうに思うことが大事なんです。長者宮司の話で、宮司が今まで自分の住んでいた世界を浅ましいなっていうふうに思っていた。こういうふうに思っていくことが仏教の信仰が進んでいったってことです。だから思っちゃいけない思っちゃいけないんじゃなくて、あ、こういう心が浅ましいな、ね、これね、仏様みたいに相手の幸せを念ずるのが素晴らしいな、そういうふうに思っていきたいな、少しでも近づいていきたいな、これが尊いな、こっちが浅ましいなっていうことを思っていくことが大事なんです。
自己否定のようにも聞こえるわけですよね。
浅ましいっていうのは価値の低いものだってことです。うん。
なんかそんなことしか思えない自分にやっぱりダメなんだ
って。ダメなんだっていうのは、それはね、それはダメなんだっていうのは邪欲なんですよ。邪欲の向きです。うん。だからこそね、念仏が大事なんです。念仏っていうのは仏を思うっていうことはね、仏のようになれるってことなんです。うん。こんな心しか持たない自分だっていうふうに思うと、あ、ダメなんだってなるけど、こんな心しかないものだと照らされてるから知らされるわけ。うん。照らされるっていうのは、いいものがこう近づいてきてるから、自分の悪いものが見えてるだけなんです。だから自分は、こういうものが見えてるからこそ、こういうものから離れてきてるんだ。こう思うことが大事。だから念仏っていうのは、仏を念ずることによって仏に近づいていくんです。実際に。
まあ、浅ましいと思うのはあるかもしれない、あるかもしれないけど、それにプラスあるから、あの理想像を思い浮かべると。
そうそうそうそう。
仏様を思い浮かべる。
そうそうそう。
そうしていくと、まあ離れていきますよ
と。思い浮かべる、そう思い浮かべる。その思い浮かべ方が尊いなっていうふうに思い浮かべる。うん、尊いな、素晴らしいな。そうならなくちゃってなると、なれないと、やっぱりなれない。こうなっていくんですよ。だから、尊いなって思うだけで近づいていくんです。
ともすると今の自分を否定して、こういうふうな理想の人格になりたいなって思ったりするんじゃないかなと思ってます。
ああ、そう、今の自分を否定、だからそれは思い方がね、ならなくちゃとかって、なりたいとかってなるわけ、うん、だからまずは尊いなっていうことが、尊いものを見て尊いなと、
ね、まあ、最初はあの無理無理やりでも言葉の中でそういうふうに置き換えるようなイメージで、
うん、
なりたいなじゃなくて、尊いなっていうような言葉
で、そうそう、尊いなっていうふうに
言葉に言い換えて、うん、やっていけばいいって感じ。
そうそう、尊いなっていうふうに言い換えていけばいいってことです。うん。
まあ、そうすると自然と本当に尊いと思える。
うん、本当に尊いと思えるように。尊いと思えるようになったならば、で心から尊いと思えるようになったならばね、仏に私は近づいていくことができる。素晴らしいでしょ。なろうと思わなくてもいいんです。なろうと思わなくても慣れちゃう。あ、すごい。
もう慣れてみないと、なってみないと思わないかもしれないですけどね。まだピンとこないんで。
ね。だから、いわゆる浅ましいなっていうのは、浅ましいから離れていきたいなっていうふうになればいい。浅ましいからダメなんだ。ダメなんだって、どんなに頑張っても仏にはなれない。ね、仏になれないことでどうしてダメになりますか。 仏って究極の存在ですよ。究極の存在に自分はなれなかったから僕はダメなんだ。違う違う、仏になれないってことは人間だってことなんですよ。ダメじゃないよ、人間がダメなわけじゃないですよ。人間なんだから。仏になれるってすごいことだけどね、仏になれるってすごいことだけど、仏になれないからといってダメなんだ。よっぽど自分はすごい人ってことになりますよ。仏になれないからすごいダメなんだ。理想が高すぎませんか。
結局念仏を知らなかった。
そう、念仏、念仏っていうのは自分はできないときにそれを縁として念仏にする、だから他人の不幸しからね、喜ぶ心があるなと思った時にね、だからダメなんだとかね、こんなこと思っちゃいけないんだではなくて、仏様だったらってなる、仏様だったらきっとそんな心なんて起こさずにかわいそうだなとか悲しいなとかね、大丈夫かなっていう心を起こすだろうなっていうふうに念じていくわけ。
そうすることによって離れてきますよと。
そうしたらそういう心から離れていくことができると。だから私たちはエゴ、エゴというのは自分にとらわれている心なんです。念仏というのは自分から離れて相手を思う心なんです。その相手が素晴らしい相手を思い浮かべることによって、素晴らしい相手を思い浮かべることが自分に跳ね返ってきて自分の心を豊かにしていくんです。だから自分から離れる訓練なんですよ、念仏というのは。自分から離れる、自分から離れる、
まあ、まずはまとめると、まず自分の心がけとしては相手の幸せを念じるってことを念頭に置いてやると、だけどそれでも、
それは相手の幸せを念ずるのはね、自分が幸せになれるからです。そこなんです。
そこが微妙にな
った。いいです。本当の意味で自分の幸せしか考えないのは OK なんです。だからこれは自分の幸せしか考えてない心は自分を不幸にする心だから、全然自分を幸せにしないから離れないといけないんであってね。究極の意味で自分の幸せしか考えてない、 OK なんです。 OK、
まあ、OK、それは認めた上で他人の幸せにも興味を向けて念じながらやってみると、まあ、自分の幸せ、まあ、ポチッとしたらポチッと返ってくることを期待する以前、こともあるかもしれないけど、それ以前に相手のことは考え
たら、だから自分の幸せでポチッとしたらポチッと返ってくることが幸せじゃなくて、ね、相手の幸せだけを念ずることのできる人っていうのはね、とても心が豊かな人なんです。そういう人、もう自分がもうね、もっと言うなら、自分はポチポチポチポチポチポチって 100回も1000回も押されてる人を思い浮かべてね、そしたらポチッと帰ってこなくてもいいだろうなってなるじゃないですか。
まあそういう人いますけど
ね。そういうなんかこ う, もうポチポチポチポチポチってされている人に自分がなったつもりで押すわ。
もう最初からあるね、なんか、ね、仏までいかないけど、それに近いような存在のような、そういうで、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、そういうのを念ずることによって自分がそういう身になっていくってことです。そういう心の状態になるってことです。
まあ仏までいかなくても、 そういうなんというか価値のある人間のようなつもりで、余裕を持って相手の幸せを念じながら押してあげると、
まあ、そうそうそうそう、
です、うん、はい、まあ、そうしてやっても、まあ、まだ最初のうちはそんな風にはなってないんで、開きがあるんで、理想の状態というのか、
だからその開きがあるから、その開きのあるものを純粋に尊いとか素晴らしいって思うことが大事なんです、ね、これがね大事なんですよ。例えばなんで大事かっていうとね、例えば人間でも自分よりも素晴らしい人を見た時にね、素晴らしいっていう風に思える人は、自分が人よりも上に立った時に人が妬みを起こしているように感じなくなるんです。 実際妬みを起こしていてもね、感じなくなるんです。自分が上の人に対して妬みを起こすとね、ね、自分が上に立った時に妬みを、ね、起こされているような感じがして喜べなくなるんです。だからやっぱりね、どう頑張ってもそんな身にはなれないっていうものを上に置く、そして尊いっていうふうに思う、これはすね、自分を幸せにする習慣なんです。そうそう、仏を尊いって思うだけで、自分が上になった時にね、ああみんなから敬われてるように、実際敬われてなかったとしても敬われてるような世界の中に入っていくんです。
でもそういう人は実際に敬われます
よね。実際敬われます、もう余裕があるから、うん、
一番重要なのは、まあ、価値のある自分の価値がある人間のようなつもりで、
うん、
まあ、そこに置いて、で、まあ、あの余裕を持って相手の幸せになりたい。
そうそう、それが一番大事なんです。そういうふうに自分がなりたい、価値のある人間というところに立って相手を認めてあげられるような存在になりたい。十分認められている人にとってね、認めてもらいたいという気持ちは起きてこない。認めてあげるだけなん
で、それでも帰ってきたとき、まあ、やっぱあの、まあ、化けの皮が剥がれるところが出てくるので、うん、でそういうところはそういう時それをご縁として、まあ、
そう、仏を念ずるご縁にさせていただくと、
うんうん、まあ、理想の状態をその状態に何だなってるか、ね、尊いと思うことによって、はい、それにどんどん近づいていきますよと。
あ、そうそうそう
そう。そうすると本当に、まあ、なんていうか、人の幸せを念じられるようになるような、ここを喜ぶような心は
なくなってくる、はい、そうそうそう、自分のエゴから離れていくからね、はい、エゴから離れていくから人の不幸を喜ぶ心がなくなる、自分から離れる訓練ね。自分から離れたら相手のことを純粋に喜ぶことができるようになるってことです。分かっていただけたでしょうか。
はい、
はい。